私たちの父であられる神と私たちの救い主イエス・キリストからの恵みと憐れみがありますように。今私たちは言葉を用いてイエスは私の救い主であると言い表すことはそれほど難しいことではないかもしれません。しかしよく考えてみますとどうでしょうか。神の子イエスは私たちを一体何から救い出してくださったんでしょうか。またあなたをその救い、その救うためにイエスは何をしてくださったのか、さらにもう少し深く思い巡らしていきたいのは、キリストを通して語られている神の救いを受けた私たちの心や言葉、イエス・キリストを知った後その心や言葉どこが変えられていったのでしょうか。そして救いを受けた私やあなたの生き方、救われる前と後、そして命の矛先、日々与えられている選びにおいて何か新たなもの、考え方、そういったものが新しいものとなっているでしょうか。今日はもう一度使徒パウロがローマ書10章の中で語られている言葉から、私たちがキリストを通して受けた神の救い、その救いの重たさや深さや素晴らしさ、共に心を合わせて御言葉に聞いてまいりましょう。お祈りをいたします。私たちの救い主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたがあなたの一人子イエスを通して表してくださったこの救いのことについて、私たちにその救いの重たさや奥深さを教えてくださいますようにお願いいたします。恵みという言葉を使いますけれども、私たちは当たり前のように御言葉に聞き、イエス様の十字架だ、よみがえりだと言いますけれども、その言葉のうちに何か深さがあるでしょうか。何か軽い思いを持って言葉だけでキリストに答えることが少なくないように思います。もう一度パウロが語っているその言葉から、私たちの言葉にその救いの重たさを、またそれに応える心の強さと確かさを与えてくださいますように、このような感謝をもって私たちの救い主イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。それでは皆様にお渡しておりますしゅうこの裏表紙のところですね、御言葉のまとめのところに入っていきましょう。今日はパウロが語っておりますローマ書の10章の9節から13節のところを共に見てまいりましょう。ローマ10章9節で使徒パウロはこう語っています。口でイエスは主であると公に言い表し、心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるなら、あなたは救われる。これこそ神の御心であり、今も生きておられる天の父なる神は、この御心に私たち一人一人を導きたい。心からイエスを信じ、救い主であると言い表すことを私たちに望み、そのために今日も言葉を与え祈りを導いてください。しかし まあ、ここに至るためにはどのようなことが導かれていくのか、まあ、それを少し心に留めながら次のところパウロがですね主と語っているその言葉、もともとの言葉を見ていくと、まあ、神が使わす救い主、または力も正しさもあってこの方は従うに値するお方であると訳すことができる言葉で、パウロは口でイエスは主である、救い主であると公に言い表しという言葉を使っていましたけれども、問いのところ、皆さんの心に問いかけていただきたいのは、あなたにとってイエスは一体誰なんでしょうか。いや、イエスは我が救い主であると信じ言われるのであれば、日々の暮らしの中でどれほどこの方に救いを、助けを求めているでしょうか。救い主として私たち一人一人の一日一日の中でイエス様は果たして現れてくれているでしょうか。もう一度改めてこのことを問いかけていただきたい。星印のところ、パウロは心で神がイエスを死者の中から復活させられた、そしてこの方今も生きて私たちと共にいてくださるとあります。じゃあイエスがあなたのために復活し今も生きていると信じるのであれば、なぜこの方を日々求めないのかと。生きてるんでしょ、共にいてくださるのであれば、なぜ私たちはまだ己の考えに縛られているのでしょうか。米印のところ見ていきましょう。私たちの言葉、またその思い、それがパウロが語っている通りに救いに値するものなんでしょうか。また救いと釣り合うものの心が、確かさが込められているのでしょうか。まあ、そのことをもう一度私たち心に留めていきたいわけです。前を見ていただきまして、今日の御言葉ローマ10章の10節を皆さんと共に声に合わせてお読みしてまいりましょう。人は心で信じて義とされ、口で公に言い表して救われる。パウロが語っている義という言葉、これは神の御心にかなう、神様が求めておられるところに届く。で、問いのところ、もう一度私たち考えてみていきたいのは、私たちは一体何から救われているんでしょうか。もしまだイエス様を知らない方から問われていくならば、どう答えるでしょうか。この救われるという言葉、その反対の意味を持つ対義語というのは、調べていくと見捨てられるとか、滅びるとか、もう少し広く言うならば縛られるとか、苦しめられるとかありますけれども、矢印のところ、あなたは一体何から救われたいと願うか、またもうすでにどのようなものから救われておられるのでしょうか。そして米印のところ、パウロは人は心で信じて義とされる、その義とされる心というものが私たち与えられておりますけど、その心が軽いものである、心が込められていないもの、また口で公に言い表して救われる、その救いに至る言葉が薄っぺらいもの、口先だけのものでいいのでしょうか。もちろん私たちはその言葉のうちにある思い、その深さというものに目を留めていきたいわけです。ローマ10章の13節でこう語られています。主の名を呼び求める者は誰でも救われるのです。心から我が救い主イエスよ、 私を助けたもうと願うどんな人でも救われます。心から叫び求めていくもの、もちろん私たちはこの方が近くにおられ共にいてくださること、この方の皆を叫び求めるものとされてまいりましょう。パウロはこのローマ書の10章の13節の言葉を旧約聖書から引用してますけれども、その元々の言葉、ヨエル3章4節と5節にはこう書かれています。主の日、大いなる恐るべき日が来る前に、太陽は闇に、月は血に変わる。しかし主の皆を呼ぶ者は皆救われる。ヨエルが語っている主の日、大いなる恐るべき日、これはイエス様も語られているすべてが終わる時、今ある天と地が滅びるその時、たとえその日が来ても主の皆を呼び求める者は必ず救われます。イエスこそ我が救い主であると語る私たちをイエス様はこの滅びから救ってくださる、天の御国へと導いてくださる、それほど大きな御業を起こす言葉であり心であり、まあ、そこに私たちは今日もう一度目を向けていきたいわけです。使徒パウロはローマ書10章の10節でこう語っていました。人は信じて義とされ、口で公に言い表して救われる。心の内でイエス様のことを信じ、そのイエス様について信じたことを言葉に出して言い表すことができるのであれば、神からあなたは正しい、あなたは御心にかなうと認められ、救いに預かることができる。まあ、言葉で言うならば難しいことではないです。しかし心からこのことを求め、そして行おうとするならば、これほど難しいことはありません。口先だければ何でも何度でも言えることです。適当な心で信じる、そういったことは何度でもできるかもしれません。しかし心から本当にイエス様こそ我が救い主であると信じることは人にはできません。いや、神様はここに私たちを導くために、今日も私たち一人一人招いてくださり、これからも御言葉を語ってくださり、信じる力を私たちに恵みとして与えてくださいますから、私はその力を共にいただき続けていきたいわけです。まあ、けれども私たちは一体何を信じれば父なる神様の御心に、その求めているものにかない届くわけでしょうか。まず信じるということについて少し見ていきたいですけれども、私たちが何か一つのものを信じるためには、その前にいろいろな事柄、いろいろな考えの中から一つのものを取り出していく、その選びがあります。この世の中にはいろいろ生きる道を指し示す言葉がたくさんありますけれども、私はまた皆さんがイエスを、この言葉が私にとって大切なもの、一つのものであると選ぶのであれば、その私たちの命に関すること、例えば今日から明日へと命の行き先を決めたり、いろんな日々選びがありますけれども、その選びを選んでいったり、命が支えられたり、心が慰められたり、癒されたりするときには、誰を選ぶのでしょうか。信じるということですから、いろんなものからイエス様だけを選び、 この方の言葉を待ち望みながら、ただキリストに祈りを捧げる、これが神様ご自身が求めているイエスをあなたの救い主として信じることではないでしょうか。なかなか私たちそれを己の力では決してすることはできません、まあ、そして私たちがイエスにより頼もうとする、この方を選ぼうとすることを最も妨げ、邪魔をしていくものは一体何でしょうか。いろいろあると思います。で、最も大きな敵というのは他の人ではありません。この世のせいでもなく、私たちのうちにいるものです。それは私、あなたが己の考えを正しいものと認めてしまうこと、そして自分自身の考えをイエス様のものよりも選んでしまいます。いや、救い主と言っておきながら、目の前にある選び、私が考えること、これが最善だと思うことを選ぶのであれば、特に命に関わることや心に関すること、まあ、これは私が決めていいんだと、己の道を歩み続けていくこと、自らの悟りにより頼んでいくこと、そんなこと当たり前ではないか、いやでもイエス様が共にいてくださるんでしょうと、イエス様が助けて救いとなってくださるのに、私たちが己のものを選んでしまうということは、神様の前では喜ばれることでは決してありません。そして父なる神様は、先ほど言いましたこのローマ10章10節の、人は信じて義とされ、口で公で言い表して救われる、そのことに導いてくださるんです。ここに私たちの人生や歩むべき道の一日一日をここに導かれようとされ、だからその他のことはイエス様を通して私たちから取り除かれます。だからまずあなたを愛される父なる神様は、神様の前では高ぶった心、イエス様よりも私を選んでしまう、祈ることよりも私の考えで進んでしまう、そういった心を神様は砕かれます。で、私たちは全く頼りにならないものである、一人では何もできないということを神様は私たちの日々の暮らしの中で指し示してくださるわけです。ですからイエス様を信じた後、イエス様を信じる人というのはこの世でも生きていくことが大変です。苦しみもあります。でもそれだけじゃありません。イエス様に従っていくという苦しみがあるわけですね。その苦しみというのは自分自身の弱さを認めていく、嫌というほど見せられるという苦しみです。イエス様を信じているにもかかわらずうまくいかない、なんでイエス様がいてくださるにもかかわらずこの病が許されるのかと、一生懸命頑張っているのに自分が切り開いていく道が全くうまくいかない、そうです。まず神様を、イエス様を通して信じていく中で、それ以外のものを信じる道というものは神様によって閉ざされていくわけです。私たちどこから自分の道、考えていく道を信じたいし、まだマシだと思いますけれども、あの人ではいいだろうと、こう優越感に浸りたいところはあるかもしれませんけれども、神様はそんなこと許されないわけです。皆さんもご経験、今までの道の中であると思いますけれども、嫌というほど弱さを見せられます。愚かさを見せつけられます。己の考えにより頼もうとする道をことごとく閉ざされていくわけです。イエス様がいるにもかかわらず、なんでこんな何もできない私の情けない姿を見なければならないのかと、私がこう考えている道をなんで神様開いてくださらないのかという怒りや失望があったと思います。でもそれは私たちが己ではなく神様に目を向けるための 憐れみであり、また恵みの道でありました。ですから私たち今まで受けた耐え難い苦しみとか、取り返しがつかないこととか、やってしまったこととか、それを通して神様に心を向くことができるのならば、決してその一つ一つの過ちというのは無駄ではありません。パウロもローマ書の8章で語っています。キリストを愛する者にとって全てのものを神様は益としてくださるんです。私たちの弱さもできなさそうも、失敗も愚かさも、神様はわざわざそこへ見せてくださり、私により頼むんじゃなくて、神様により頼む道を開いていくわけであります。じゃあ私たちは一体何から救い出してくださるんでしょうか。私たちというのは、どんだけこの世で頑張って己に頼って生きても、やがては儚く散っていくだけです。命は必ず終わります。その終わってしまう命、虚しい命から救い出すために、神の子イエスは人となってこの世に来てくださったんです。そしてキリストが私たちを命の終わり、この死への恐れから救うために、十字架の上で死んでくださり、その死からよみがえり、今もあなたと共にいてくださる。今日も生きておられるイエス様があなたを助け、祈りを聞き、励ましと慰めを与えてくださる。しかしそれは、先ほども言いました、私たちが心からイエスこそ我が救い主であると信じるように導かれるためです。そこに向かうには、己を信じようとするその心をイエス様も砕かれます。うまくいきません。でもそれはイエス様を救い主として信じること、いや、これしかないんです。これがあれば死が来てもそれを乗り越えることができるんです。イエス様、何でもかんでも私たちの祈りを聞いて答えてくださっても、私たちがこのよみがえりを信じることができなければ、何のための恵みでありましょうか。また最後のもう一つのことをここに留めていきたいのは、パウロは今日の御言葉を通してキリストを示す言葉を信じれば神様から正しいとされるんです。イエス様が語ってくださっている御言葉を心から言い表せば救われるんです。よみがえれと導かれるんですと言っています。それほど大切で重たい御言葉である。私たちはそれを軽く受け取っては決してならないわけです。軽い言葉として当たり前のように毎週同じような言葉として聞き流してしまうというのも、むしろやはりその救いの言葉のうちに何が込められているのか、見えざるイエス様の命がかけられているわけです。救いの言葉というのはイエス様の命と引き換えに与えられています。イエス様が死んでくださったから、命がけで成し遂げてくださった十字架の救いを私たちは聞くわけであります。軽く聞き流すのであれば、この方の苦しみを、この方の命がけで成し遂げてくださった御業を私たちは軽く受け取ってしまう。それで神様は喜ばれるのでしょうか。私たちこれから御言葉を聞く中で、人の言葉というのも、むしろその言葉のうちにあるイエス様ご自身の命、命がけで成し遂げてくださったこの方の苦しみを、痛みを、叫びを、そして息遣いを心に留めながら、この方を信じ、そしてこの方こそ我が救い主であるという、その道を、たとえ目の前のことがうまくいかなかったとしても、いや、私たちはこのイエスを我が救い主として信じる道へと導かれている。そこに望みがあるということを覚えながら、共に前へと歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。 イエス様、あなたが共にいてくださることありがとうございます。イエス、あなたは私こそがあなた方の道であり命であると語ってくださっています。で、私たち己のことが道であり、自分のしたいこと、選びたいものを選びます。どうかイエス様、あなたのことを選んでいくならば、たとえ死が来てもそれを乗り越えるよみがえりをあなたが与えてくださいます。日々の生活の中、苦しみの中でもあなたを選び、あなたに向き、あなたを心から信じる、その歩みへと私たち一人一人を招き導いてくださいますように、このような感謝を持って私たちの救い主イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。